足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆さんもこんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
ニュース終わりって言ったら話しますね。それまでお待ちしています。
足立 AI かよ。
めっちゃおもろかったっすよ、先週。聞きましたけど。
出張ご苦労様でした。
いえいえ、ありがとうございます。
いや、もうだから先週は AI にしてね。
はい。
足立さんが3つぐらいニュースを用意してくれて、まあそれを読ませてもらったんですけど、
うん、
まあ偉かったわ。
なんか格闘してましたね。めちゃめちゃ。
足立さんの方が期間でよくて楽だしね。
なんか言うてましたね。なんか、私が喋ってる間気抜いてるって言うてましたね。なんか。
聞いてる。
考えんでいいしって。
聞いてるんですけどね。大体は聞いてますよ、はい。たまには抜けることもあるよっていう。
もう AI やと、もう全部聞いとかんと偉いことになるからね。だからもう好き勝手な。
あいつの言うことを全部聞いて、整合性確かめて、それに対するなんか、何ツッコミも入れなあかんし、もうなんか、ゲソッとして2個しか、3つニュースするつもりがもう2つしか言わんと。あなたの方が楽でええなと思って。僕の代わり今度 AI でやってください。
いやいや、やめて。それ今度こっちがしんどいわ。
まあでも、よう喋る、ちゃんと喋ってたと思いますよ。うん。
ああ、そうなんですね。やりとりはだいぶ、自然にっていうかね。そんな、めちゃくちゃ待たされるとかもないし、はい、すごいあさってな答えをするわけでもないので。
まあ、無難に答え返してきますよね。
そうそうそう。だから、テレビとかもだいぶ使われるようになってきたけど、もう決まってる原稿を読ませるとか、そんなんだったらもう全然問題ないからね。
最初に勉強させておいて、これを読めとかね、言うてるし。うん、まあ、準備はまあもちろん背中で、この間はノー準備やったからね。ぶっつけ本番で、しかも編集もそのまま垂れ流しやから。
ドタバタやって。
いや、後で聞いて、あ、ドタバタした感じがええわと思って。
なるほどね、
まあ。あくまでも実験やからやったらどうなんのって。だから、できることはできるけども、2分待って喋れ言うたのに、うん、はい、わかりましたって返事しようでした。いや、だから、返事はしなくていいから。僕がこの文字を言ったら言うてね。はい、わかりました。とかね。
そうそう。
1分、2分、やっぱ弱いね。
うん。なかなかね、そこら辺の時間感覚ってまだ全然ないので、
ね、
うん、そのあたりはね、すごく難しいです。指示するのが。
いや、まあでも、ほんまに去年の3月ぐらいに、まあ、一般的にね、もうちょっと前からあったけど、うんうん、ブレイクして、
うん、
まだ1年半ぐらいしか経ってないのに、もうこのレベルまで来てるもんね。
そうなんですよ。だから、本当その1年前とか1年半ぐらいの前のやつから考えたら、もうとんでもない進化ですよ。もう本当に。
ちゃんと返してくるっていうこと自体がすごいですよね。
うん、もう、だから、だんだん、あれですよね、普通の、なんやっけな、お店とか、あんなのやりとりも、だんだんね、AI がやり始めてるんですよね。
サポートセンターとか特にね。
うん。もう、前もちょっと紹介したかもしれないですけど、黒猫ヤマトなんかの再配達も今、AI がやってるよ。
再配達ぐらいやったらいいけど、やっぱクレーム処理は人間がやってくれない。クレーム処理に AI 使って余計腹立つよ。
余計イラッとして。うん、イラッとして、あの、上司出せって言いたくなるよね。
AI に言うてもね。
言うてもね。はい、わかりました。あなたとの会話が終わってから上司を呼びますとか、よくわからんこと言い出
す。なるね。まあ、これもまあ、いろいろ過渡期のまあ段階やから、まあ、うんうん、こんな話したらもうそれだけで30分ある。ニュースいきます、はい、ニュース。いいですか？
はい。
はい。今週のニュースは7件です。KDDI は、スペース X のスターリンク衛星を利用し、au スマートフォンと直接通信する実証実験に成功したと発表しました。実証実験では、県外エリアでもスターリンク衛星と直接通信し、SNS の送受信が行われました。今後、山間部や島など基地局の設置が難しいエリアでも、スターリンクを活用して通信可能にすることを目指しているそうです。
はい、もういよいよスマホでも衛星に直接つながるっていう状況になってきたっていうことで、いやーもうすごいことになってきましたね。こうなると本当にその、カバーしてないエリアとかいうのがなくなってくるわけですよ。でそうするともう何が起きるかって言ったらもうね、まあ確かに災害とかいろんなあの緊急事態とかで、連絡がつくっていうのはね、すごくあのありがたいことではあるんですけども、逆に言うと、その、いやーちょっと電波の調子が悪くてっていう言い訳はもう全く聞かなくなるっていうね。いや、どこにおっても繋がるやろお前っていう言われるようになってくる。もうそうなると、いやすいません、地下シェルターにいてみたいななんかよくわからない言い訳をしなきゃいけなくなるっていう。いやーほんとね、すごい時代に、あの、もうほんと昔だった SF とかそういうなんで出てたような話が、もう当たり前に普通にみんなが使えるものになってきてる。そういうね、すごい時代に入ってきました。
国立遺伝学研究所は、ハッカー集団からデータを盗んだと脅迫を受けました。しかし、盗まれたとされるデータは、もともと無料で公開されているものであり、脅迫は無意味と判断されました。システムへの不正侵入や改ざんの形跡はありませんでした。
まあ、なんとも、あの、おまぬけなハッカー集団もいたもんだなっていう感じはしますけど、もうね、こういう言い方はあれなんですけど、その、ハッキングするような連中ももう、なんかあの、ピンキリになってきてる感じですよね。もう、凄まじい、こう、とんでもないことをする連中もいれば、もう、なんちゃってみたいなやつもいたりとか、で、まあ、ひょっとしたらですね、この辺、何にもしてないかもしれないですよ。とにかく、そういう脅迫めいたメールを書いて、片っ端から出しまくったら、中には、ほんと引っかかるところ出てくる可能性あるんですよね。もうとにかく、あたふたしてしまって、なんかよくわからないから、お金払ってしまうとか、そういう連中出てくる可能性ありますよね。その、よくあるね、あの、オレオレ詐欺みたいな、あの、振り込め詐欺とか、あんなも全部そうですよね。よく考えたらおかしな話なんですけど、だけど、その時になんか、あの、わたわたしてしまって、それで、言うがままになんか、あの、いろんな暗証番号を教えてしまったり、個人情報を教えたりとかしてしまうわけでしょ。それと同じようなことが、今後、そのデータ盗んだとか、そちらの、なんっけな、いろんな個人情報とか、顧客リストを盗んだからどうだらこうだらとか、いう、そのよくわからない、そういうメールもこれから飛び交うんじゃないかなと。なんかね、ほんといろいろ気をつけないといけないなと思います。
AI チャットボット。キャラクター AI を提供しているキャラクターテクノロジーズ社と Google は、フロリダのメーガン・ガルシアさんから訴えられました。ガルシアさんは14歳の息子が AI に依存して精神的苦痛を受け自殺に至ったと主張しています。提訴では AI が未成年に有害な影響を与えたとされています。これに対してキャラクターテクノロジーズ社は、安全性対策を強化する取り組みを進め、センシティブなコンテンツの管理を強化する方針を示しました。
はい、なかなかね、これ本当難しい問題というか、AI のね、そういうもうすごい進化が出てきてる一方で、その AI にどんなルールを作っていくのかっていうのが非常に難しくなってきてるところですよね。で、その AI のやり取りをすることによって、その、まあ、いろんなことを理解できたり、新しい知見が得られたりっていうのはすごくいいところではあるんですけども、ただ一方で、その、本人がすごく気にしていることとか、結構、なんていうんですかね、コンプレックスを感じている部分だとか、そういったところに対しても必要以上にいろんな情報を与えてしまうっていうこともあり得るんですよね。で、人が対面でやっていると相手のことをこう見ながらこうやったりするので、こうね、相手のことを表情を見たりとか、まあ、その人の普段の態度とか、いろんなことからして、あ、ここまで言っちゃうとダメかなとか、あ、この辺までは大丈夫かなっていうのをこう考えたりするんですけど、そこら辺のことが全然 AI は今はできてないので、それによってね、あまりにもこう深みにはまってしまうというか、その自分の世界の中にこもってしまう可能性があるんですね。その SNS 以上に、そういうその自分のその気にしてる部分の情報だけになる可能性もあるので、このあたり本当ね、AI のどんなルールを作っていくのか、どういうふうにするのか、すごく大きな課題かなと思います。
アンソロピックは、クロード 3.5 ソネットに新機能、コンピューターユーズをベータ版として追加しました。この機能により、クロード社は PC 画面を見て、カーソル操作やテキスト入力などの作業を行えます。ただし、現在はベータ版でもあるので、動作が遅く、誤動作やスクロールの信頼性に課題があります。なお、機能は開発者向けのみに提供されているようです。
これについては後半にしたいと思います。
中国科学院の研究チームは、犬と人間の社会的交流中に脳波の同期が生じることを確認しました。10件のビーグル犬と人間の実験者が5日間交流し、前頭葉と前頌葉で強い神経活動の同期が観察されました。特にアイコンタクトや触れ合いで顕著な同期が見られ、交流が進むにつれて同期が強まることが分かりました。また情報の流れは人間から犬へ向かい、人間がリーダーの役割を果たしていると考えられるそうです。
はい、なんかね、すごい面白いことが分かり始めましたね。その犬っていうのはもうかなりね、長い歴史の中でその人間の生活の中にかなり入り込んできて、かつ人間がもう犬をその、まあ、取捨選択というか、その中でいろんな、飼いやすい、自分たちが、こうね、飼い慣らしやすい犬種っていうのが増えてきたこともあって、すごくね、人間に、のことを理解できるような動物にこう変わってきてるんですね。他の動物に比べると。で、そういったところからいろんなことが、これまで研究もされてきてるんですけども、いよいよこの脳波を測ってですね、犬と人間の脳波が同期するみたいなところまで分かってくるようになってきたということで、まあ、こっから先考えるとね、脳波の分析と、その犬とか人の行動とか、いろんなことを分析するのを、まあ、例えば AI にね、これ任していったら、人と人間、人じゃない、犬と人間との間で AI が、通訳してくれるみたいな、そんなことが起きうるんじゃないかなっていうね。なんかどんどんその、なんか、人以外の、種というか、その動物との間とか、そういうもののやり取りまでも AI がなんか通訳してくれるような未来っていうのがちょっとこっから見えてくるんじゃないかなって。なんかね、もう SF みたいな、何を言うとんねんみたいな話ですけど、でもね、ほんとそういうのの一歩になりそうなニュースかなと思います。
バイデン政権は AI の開発と利用に関する初の国家安全保障覚書を発表しました。 AI 人材の育成、AI 技術の保護、倫理的ガイドラインの策定、国際的な AI ガバナンスの推進などが含まれています。民間と国際協力を重視し、AI を使って間違った方向に行かないために方針を定めた形となります。
はい、まあ、今ね、大統領選で、ざわついてるアメリカではありますけれども、まあ、その中でバイデン政権で、その AI をどういうふうにね、安全に使っていくのかっていうような話で、まあ、覚書を発表したと。その中には、もう単に技術的にどうのこうのとか、倫理的にああだらこうだらだけではなくて、で、その AI 人材をどうやって育成していくのかみたいな話ですよね。うん、もちろんそのいろんな制約とかいろんなことを考えなきゃ、技術的なこととか考えなきゃいけないんですけども、ただそれを理解できる人材がまずいなければ、わからない人たちが、わからない中で、倫理的にああだらこうだら言ってても始まらないわけですよね。そもそも AI ってどうやってそういう判断基準を組み込めばいいのとか、なぜそういう間違ったことをやるのかっていうところがわからなければ、もうなんかルール決めたところで、なんかもうそれって絵に描いた餅になってしまうわけですよね。誰も実行できないっていうか、実行するのにどうしていいかわからないみたいな話になっちゃうと、もうあさってな議論ばっかりしてしまう。だからこそその AI の人材だとか技術も、一方でやっぱり民間企業とか、まあ、国全体もそうですけども、 AI の技術を使わざるを得ない世の中には向かっているので、その中でどうやって技術革新をしていくのか、技術を発展させていくのかっていうことも同時に考えないといけない、だからこそこういうね、いろんな AI に対するルール決めだとか、その方針だとか、そういったことっていうのは各国いろいろ考えていきつつ、また国際的に協力が必要になってくる、なかなかねこの辺は競争しながら協力しなきゃいけない、そういう時代に入ってきたなと思います。
首都圏で発生している強盗事件では SNS で闇バイトとして勧誘が行われています。日当5万円など高報酬を謳った求人に引き込まれ、応募時に個人情報を提示させられ、その後脅迫されるケースなどもあります。警察庁は闇バイトから抜け出すよう関与した場合はすぐに警察へ相談するよう呼びかけています。
はい、もうね、なんか荒っぽい事件がいっぱい起きていて、でしかもその犯行を行った連中は、さらに別の指示役とか言われるのから、こうね、SNS とかいろんなそういうなんで指示を受けて動いてると、お互い全然名前も顔も知らないみたいな人たちが何人か集まって強盗したりとかするというような事件が起きています。でそこで、まあ、闇バイトとかそういう言葉自体がもうおかしいんですけども、これ闇バイトとかじゃなくて完全に犯罪なんで、その犯罪手伝ってくださいっていうね、そういう募集なので、これただね本当に巧妙になっていて、ホワイト案件とかでわざわざね、そういうこと書いてたりするんですよね。違法ではありませんとか、それで一方で、まあ、ここにもあって、日当5万円とか、時給1万円とか、もうなんか、そんなありえへんでしょ、普通はっていうものなんですけども、ただ、とはいえ、一方で、この前もテレビとかで言ってましたけども、高校生とかね、まだ大学生とか、そんなに社会との接点がない若者は、それにやっぱりね、なんか気になっちゃうんですよね。その経験がないがゆえに、もうある程度ね、社会に出てからだったら、いや、そんなバイトあるわけないやんって思うんですけど、だけど、そういうことがわからないから、いや、ひょっとしてこれ、みんな知らないけど、すごくいいバイトちゃうみたいなことを勝手に思ってしまったりするんですね。で、それで最初はすごい簡単な作業だったり、全然違法じゃないようなアルバイトに見せかけて、そこから個人情報をいろいろ収集しながら、 どんどん引きずり込まれるということが起きるので、本当気をつけないといけないし、まあ、これをね、聞いてる方ってそこまでなるとは思わないですけど、ただ周りにね、そういう人たちがいる可能性も、引き込まれてる人もいるかもしれないので、ぜひですね、そういう人たち本当、早いうちに警察とかに相談するとかしないとですね、どんどん引きずり込まれるので、本当気をつけないといけないなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月、12月で2回されると聞いたんですけども。
はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、かごやさんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか、参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこをね、
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところにね、興味ある方は、ぜひ参加していただいたらいいかな、というふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーというところに、神戸開催が11月7日と11月8日2日間、京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。最後のニュース、闇バイトの話ですよ。日給5万円もくれるんですか？
いやいやいや、何乗り気になってんの？いやいや、前向きになって
どうする？ 5 万円もらえんやったらやろうかな。
いやいや、ちゃうがな。
1ヶ月丸々やったら150万でしょ。
いや、ちゃうって。
いや、よういますよ、俺詐欺でもわざと引っかかってる YouTuber とか。わざと引っかかってみたとかね。
はい。
で、まあ、大体向こうの言いそうで、個人情報を取りそうな分かってるから、もう完璧にこっちも嘘の個人情報を出して、うん、5万円もらえたらやる価値あるよね、と思って。
いや、違うがな。いや、これ、だから、今のね、法律、特にその、マイナンバーが出てきてからちょっとややこしになってるのは、本当のバイト、そこら辺のコンビニのバイトとか、いろんななんかイベントのお手伝いのバイトとか、その交通整理のバイトとか、いろいろあるじゃないですか。ああいう、はい、ああいうアルバイトでも、その、マイナンバーできてから、マイナンバーとか、個人情報を届け出ないといけないことになってるんですよ。
ああ、そうなんや。会社側はね。
うん、会社側がそういう責任、要は税務処理のためにマイナンバーって使うから、だから働いた人の税金とかの処理のために絶対それ必要になってきてるわけですよね。
はい。
で、そうすると、これ最初元はアルバイト募集でかけたら、で、個人情報でその、例えば免許証とかマイナンバーカードの写真送ってって言われても、それ全然当たり前の話になっちゃうんですよ。
はいはいはい。ああ、そうですよね。
うん。口頭で言うだけじゃないんですよ。そういうのを引っ張り出されるんですよ。
はいはいはいはいはい。
それを偽造するってできへんじゃないですか、そんなことは。
まあ、その時は嘘でスピヨン、さよなら、バチーって切ったらいいんですよ。
いやけど、それは向こうがそんな案件なのかどうなのかって分からへんよね。
ああ、まあまあまあ、そらそうやね。
うん。で、それと、もうどんどん手が込んできていて、で、最初本当にその、アルバイトだったりなんかするんですよね。そういう、まっとう、まっとうというかちょっと怪しげではあるんやけど、なんかこの前の捕まったのも言ってたけど、最初って、 メルカリに出品するバイトとかね。
ほうほうほう。ああ、
なるほど。そんなん別にあるじゃないですか、普通に。そんな代行するような仕事とか。
はい。
うん。で、それとか、そういう質屋というか、リサイクル屋とかに持ってって、売ってくるバイトとかね。
はい。だから、
別にそんな
普通に。最初まともなやらして、だんだんだんだん引っ張って、そうそう、徐々に個人情報を握って、最終的にガンガラメにして脅すんですね。
うん、で、最初の方もそうやってめっちゃこう簡単な仕事で、で、電話でやり取りしたらすぐ答えてくれて、結構優しくいろんな話をしてくれるらしいんですよ。で、つい気を許して、で、自分のその家族が、親がどこ住んでるとか、週末にどこ行ったとか、今彼女がいるいないとか、そんな話までいろいろしちゃうんですよ、ついつい。
彼女いや、いい品し、家族もおらん。天涯孤独の一人です。
うん、いやいや。いやけど、そういうのをこう、ついついやってしまって、どんどん、周りを全部知られていくんですよ。
悪い奴は賢いからね。
そうそう。で、明らかに悪いって思えへんから、最初は。当たり前やけど。はい、そんな詐欺師とか、そんなもんじゃないですか。詐欺師とかってめっちゃ優しいし、
うん、
めっちゃニコニコしてていい人に見えるし。
すごい人に見えるらしいね。
うん、そうそうそう。鼻からさ、怪しい人に、そんなに行かへんや、みんな。
行かへんね。
うん。
ちゃんとから、ついてきてるんだよね。
そうそうそう。だからみんな最初気許して、いろんなこと話したり、なんやったら今度一緒に飯食いに行こうかとか言って一緒に飯食いに行ったりとかするわけじゃないですか。で、そうやってだんだんいろんな話をしてしまうと、周りの自分の家族から何から友達付き合いから全部知られていくわけですよ。
で、バラ、最終的にバラすぞ、みたいな。
うん。そういうのは、お前こういうことしてんのを、その周りの人に言っていいのか、みたいな話になると、うーってなってくるわけですよ。
子供何時に電車乗るか分かってるぞ、言って、ね。
そうそうそう、そういうなのとか。
はい、気をつけろよ、とか言われて、うわーってなるもんね。
なるでしょう、そりゃ、そんなの。
自分やったらええけどね、
うん。うん、自分だけやったらまだそんなね、ならへんけど、でも、自分の家族とか、親戚とかまで知られてたら、うってなっちゃうじゃないですか、そりゃ、さすがに。だからね、ほんとね、こういう、なんかそもそもが SNS で募集してるっていうとこ自体が怪しいに決まってんねんから、そんなの。
怪しいね。うん、怪しい。
それはもうちゃんとした、まっとうなところに求人募集とか出してるはずやし、そういうなの。うん。だそういうことをちゃんと確認しないと。
まあ、
うん。
まあまあ、この番組聞いてる人はね、大丈夫だと思うんですけど、うん、まあ、僕のようにね、のはずみでやっちゃうかもしれへんから。よかった。いやいや5万円って聞いて、やっぱり5万円か。
で、
ちょっと考えた。
月に10日働いたらええだけやん、みたいな勝手に思うでしょ。
50万よ、それだけで。
でそんなこと思ってまうね。ないって、そんな仕事。そもそもそんな仕事あったらなんで赤の他人のあんたに紹介すんねん
って。おせえなあかんねんって話だね。いや、もう、うん、そこに変えてくるもんね。なんで、ね、
うん。そうなんですよ。
じゃあ、ちょっと後半のニュース行きましょう。
はいはい。
うん、はい、もう一回読んでみますね。
はい。
アンソロピックっていうクロードっていう AI 作ってる会社ですよね。
はいはい。うん。
アンソロピックはクロード 3.5 のソネットっていうバージョンに新機能のコンピューターユーズをベータ版として追加したと。
はい。
で、まあ、この機能はもうパソコンの画面を見てカーソル操作やテキスト入力などの作業を行えると。うん、ベータ版やけど。
うんうん。
まあ、ただ、動作も重いし、ベータ版やからね。誤動作、うん、スクロールの信頼性に課題はあるけれども、うん、まあ、使えたらすごいなと。なお、機能は開発者向けのみに今は提供されてるということですね。
はい。そうなんですよ。いや、もうちょっとびっくりでしょ。
全部、自分の操作が見られてるわけで、真似するってことですよね。
うん、真似するやろし。まあ、いろいろね、指示はまだ結構プログラミング的なことをやらないといけないっぽいんですけど、う
ん、はいはいはい、
ただとはいえ、今までのね、こういうなんか自動操作とかいろんなオートでやるっていう。
ロボティックなんちゃら。
そうそうそう。
ね、
うん。 そういうようなのが、いろんな技術出てるんですけど、やっぱりね、使うには相当使いこなせる人じゃないと、プログラミングが分かってたりとか。
よう分かってると結構便利で、僕もね、使ってるんです、うん、ロボティックなんちゃらってやつは。
うん、
無料のやつあるからね。
はい。
でも結構、単純作業やんだら便利やなと思って。あれをだから、うん、僕がいつもやってることを、もうパソコン、クロードに見せさえすれば、解析して AI が考えて、はい、こういうの作りましたよ、うん、使ってみてって言ったら、パパーッと、おー、やりよるやんっていうことでしょ、言うたら。
そうそうそう、そういう単純作業とかをやったら、その周りの何を見てここに入れなきゃいけないか、みたいなのが判断しよるんですよ、はいはいはい、その、入力のね、ところにあって、その前に氏名って書いてあったら、あ、ここ名前を持ってきてコピーして入れればいいんやな、とかいうのを AI やから分かってくれるんですよ、そのあたりを。
すごいなぁ。自分で指示せんでええんや、
う
ん。
そう、だからもう、やばくない？どんどん。
先週は AI に指示しまくって、2分間黙って、はい、わかりましたって返事しよるからね。
黙っとけやって、今言うたやろお前っていうやつ
で。そうそうそう。何回でもいいからもう最後ほったらかしてたけど。まあその様子は先週のね、アーカイブ見てもうたら、うん、いっぱい失敗事例。まあトータルは成功してんけど、失敗事例も山ほど出てるから、うん、まあ見てみてください。
まあ、だからこういう画面の操作とかができるようになってくるって、すごくない、
うん、すごいね。ほんますごいわ。
だから、だんだんね、そうなってくると思ったんやけど、
はい。
コンピューターのインターフェースも思いっきり変わるなと思って、
もう。ああ、AI の登場によって？
うん。要は結局、今って、キーボードとかマウスとかって使ってるのって人間が入力せなあかんからこれ使ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、だんだんそんなん、言葉で、うん、言うたりとか、
はい、
何？もうちょっと、その今ってタッチパネルとかできてるから、ここに入力してって指でピッてタッチすりゃ、それを覚えよると思うんですよ。
僕も iPhone のやつめっちゃ使ってるよ。チャット GPT。もうなんかとりあえず、英語にしたいとか、何々の説、うん、これをどう、このソフトはどう使ったらいいのとか言うと、もう完璧に答えてくれるもん。
うん。
もういちいち調べてられへんから、もうほぼスマホやね。
もう翻訳ツールすら立ち上げなくなる。
立ち上げ。もう、それコピペするだけでしょ？
うん。
楽で、だからパソコン使う、触る頻度が減ったっていうか、やっぱり徐々にやけど凄なってくるね。あ、こんなもできんや、うん、こんなもできんにゃっていうのが出てきて。
いや、これね、その、ずーっと昔にあった映画のブレードランナー。
あ、はいはいはい。
映画の中に出てくるシーンで、
ね、
逃げた、まあ、逃げた、やつがアンドロイドなのか、人間なのかっていうので、その首に蛇を巻いてる女の人が出てくるんですよ。で、その、蛇の鱗が落ちてたのをこう回収するんですよね。
はい。
で、それを、拡大するのに、顕微鏡みたいなんで見るんですけど、
うん。
操作しないんですよ。口で言ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
その、カメラの下にその、蛇の鱗みたいなのをピッて置いて、
はい、
で、画面にパッてそれが映って出てくるでしょ？そしたら、なんて、方眼紙みたいにこう、いっぱいこうグリッドというか切ってあって、
はい、
で、37から20にアップにしてとかって口で言うんですよ。で、そしたらその部分がズームでグイッてこう上がってきて、で、うん、何番から何番をもう少しズームとか言ってやるとそこがまたグイッてこう広がったりするっていう。
お
ー。で、それを見てて、あ、将来って人がこう喋るだけでコンピューター使うんやろなって思ってたんですよ。
だいぶ前の映画ですね、ブレードランナー。
そう、もう相当前ですよ、あれ。まあ、2000年より前ですよ。1900、何年ぐらいだったっけな。70年代ぐらいじゃなかったかな。うん。あれ、それがね、そういう段が出てた時に、ああ、そうか、とか思ってたんやけど、だんだんそこにもう近づいてきてますね。 どんどんどんどん。うん。で、まあ今回の。
なかった時代が懐かしいわ。
懐かしいんかい。
最近ようね、まあもう50超えて60近くになるとね、昭和話で盛り上がるのよ。
ああ、もうね、もうじじいばばあはね、もう昭和話ばっかりなんですよ。昭和
の話か病気の話しかないという、ね。
昔はね。
電車でタバコ吸えたよね、とか。
そうそう。とか、昔待ち合わせすんのめっちゃ苦労したよね、とか言うてたよ。
伝言板あったやろ、とか。
そうそう。そういうアホな話。
朝書いて、とか。
アホなことで盛り上がる。
まあまあまあ。それがまあ飲み屋でよく出るんですけど、その時代がもう変わってるからね。すごい
完全に変わって。で、まあ今回のね、こういうあの、クロードの新しい機能が出てきて、うん、そういうものがもう、はい、あの、まあベータ版で開発者向けとはいえ、一般の人に使えるようなところに入ってきてるっていうのが、もうすごい変化やなっていうね。で、まあ本当さっきも言ったようにこれからパソコン自体もものすごい変化してくるし、まあ今の昭和話じゃないですけど、本当にね5年とか10年ぐらいしたらなんか昔キーボードとかってあったよなとか言ってる可能性が本当ねあるんで、それぐらいの激変が今起きつつあるということは、ぜひ、あの、気に留めておいた方がいいかなと思います。
足立さん、足立さん。
はい。
かごやのホームページに HPC サービス、量子アニーリングっていうのが追加されてたんですけど。
はい。
そもそもどういうサービスなんでしょうか？
なんか、えらいもん見つけてきましたね。
量子アニーリング、はい。
はい、そうなんですけど、まあ、最近ね、量子コンピューターとか言われるのが、ちょこまかこう出てきてるんですけど。うん、
めっちゃ早いやつね。
うん。で、それで、かごやさんの方も、量子アニーリングの、その、サービスっていうのが使えるようになってですね。で、
はい、
これ、なんのこっちゃねんっていう話なんですけども、要は量子コンピューターって、まあ、いろんな得意なことがあるんですけど、その組み合わせとか最適化をこう求めるっていうのをこうたくさん組み合わせがある中で一番いいのはどんなんかってこう調べたりするのがめちゃめちゃ得意なんですね、量子コンピューターって、うん、
はい、
でそれの一つの方式としてアニーリングっていうやり方があってですね、で、うん、それを使える、まあ、クラウドのサーバーがこうね、かごやさんが用意してくれてるっていうことなんで、まあ、これはどっちかというと、もう本当研究所とか、その、企業さんでもそういう研究系のところをやってて、いろんな複雑な問題を解いたりするのには、すごくいいんじゃないかなという感じですね。
本当、
すごいサービスを持ってきたなって感じはします。
ありがとうございます。まあ、詳しくはね、かごやさんのホームページに HPC サービス、量子アニーリングというのがあるので、そちらの方をご覧ください。はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、やっぱり足立さんってやると楽ですわ。っていうか、AI がしんどすぎるわ。
まだまだね。
まあ、読ますぐらいやったらいいかなと思うけど、喋らすのはやっぱりまだハードル高いね、実際は。
ああ、何かとね、めんどくさいですよ。
まあ、これも言うても、ね、2、3ヶ月、半年、1年経ったらどんどんようなってくるんですよ。
わかんないですよ。本当来年の夏頃には、そんなん言うてても、全然、AI でいけるよね、みたいなこと言ってるかもしれん。
あの頃使われへんかったよねっていう時に値打ちが出てくるんですよ。
うん。
いや、まあ、これは言います
。またあれでしょ、あの、おっさんの思い出話になってくるでしょ、そういうのが。
いや、もう先週ね、出張、海外出張行ってはったと思いますけど、なんかこう、今日はございました？
あ、ですね、私の出してた、チャット GPT のビジネス活用講座。うん、講座、はい。
ようなやつね、
で、この番組の、聞いていただいてる方だけに、30% 引きのクーポンを、お渡ししてたんですけども、
はい、いっぱい
いよいよハロウィンまでということなので、10月31日までなので、
あ、そっか、これ30日に出るから、もう次の日に終わりですよね。
そう、終わりなので、 もうハロウィン終わったら終わりますから。ぜひ、速攻で、
はい、ダウンロード
欲しいって思う人は、うん、クーポンも入れて 30% オフになりますんで、やっていただければ。
また貼っといてくれるんですね。
また貼っときます。別に、無理して買わなくていいですよ。もう、いやいや、もうお世話になってるから、定価で買えますわっていう人は、ぜひ、1日になってからでもいいんで。はい。
なんなら2個でもええし、みたいな。
2個でも3個でも、別に全然、思う存分、100個ぐらい買ってくれたらめっちゃ喜びます。なんでや。
わかりました。じゃあまあ、
はい、
気になる方はいろいろ、まあ、概要欄
で見てください。
また見てください。
はい、ありがとうございます。
今週もどうも、あださんありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
では、皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。